日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークですが、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただきまして、いろいろとご教授いただいております。ということで今週ご登場いただきましたのは井上豊さんです。井上さんこんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
井上さんとは本当に今日初めてお会いして、はい、ちょっと緊張しているんですが。いや、
そうですか。
実は歌がお上手だという。
いきなりですか。まあ、いずれね、昔の大学の頃やったんですよ。レッドツェッペリン知ってますよ。高校時代はね、はい、レッドツェッペリンのコピーバンドとして、都内ではいろいろ出させてもらってました。
そうなんですか、はい、今もバンドを組んでブイブイ言わせているという噂を。
いやいや、今私は仕事、一直線でね、はい、バンドなんかね、はい、やってますけど。すいません。
ちょっともやもやしてきた。
そうですね、はい、もやもや、はい、リスナーの人が、相当もやもやしてると思うんですよ。はい、誰だお前はとで一応言っとかないと思ってると思うんだけども、はい、一応編集局でね、証券部っていうところの部長をやってます。ベリタスとどう関わってるかっていうことで言うと、そうですね、はい、証券部に記者が何人もいるんですけども、その記者がベリタスに記事を書いてると。ということで、一読者として、はい、あるいは応援団としてですね、はい、応援団長かな、ベリタス応援団長と、次回からご紹介いただくと一番いいかなと。
よろしくお願いします。
もやもやが解かれていきますね。
そこですよね。じゃあこの番組はですね、はい、最初に私のもやもやした話をじっくり聞いていただくっていう、はいはい、
私ももやもやしてます
ね。あ、そうですね。じゃあ今日も聞いていただいてよろしいでしょうか。はいはい、ちょっと前に仕事上とっても嫌なことがあったんですよ。はい、それでもうボガーっていう気分になって、尊敬するとある女性の方にですね、こんな嫌なことが仕事であった時どうするんですか、はいはい、って聞いたんです、うん、そしたらその方が一言、まず考えるっておっしゃったんですよ。考えるって思って、
どういう、
そしたらその自分に非があればそこを正せばよい、うん、
なるほど、
そして怒りを感じる前に解決策を考える、あとはそんな文句を言われないように自分自身が力をつける、精進すればいいのよって。
なるほど。
シンプルで、まあ、考えてみれば当たり前なんですけど、はい、その時私は目から鱗で、ああ、まずそんな感情に振り回されてはいけないんだって思って、とってもモヤモヤが晴れたような気がしたんですよね。
素晴らしすぎるお話ですね。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。マリコの今週の
もやもや、
日経ベリタス大江真理子のもやもやトーク。最初のコーナーは最新の経済ニュースから、はい、私大江真理子がちょっとわからないな、もやもやするなというものをピックアップいたしまして、日経ベリタスの井上さんに教えていただこうという、マリコの今週のもやもやというコーナーです。さて井上さん、今週もやもやしているのは日経平均株価の動きですね。なんといっても、はい、本当に久しぶりに日経平均株価1万円台を回復しました。先週の木曜日6月11日に去年10月7日以来8ヶ月ぶりとなる1万円台の大台に乗せまして、で次の日12日の金曜日に1万135円82銭終わり値でも1万円台を突破したということなんですが、はい、これはもう景気回復してきたということなんでしょうか。一気に1万円を突破した原因は何なんでしょう。
今1万円とおっしゃいますけども、そもそも2007年の8月に、8月9日ね、 789で新聞社を覚えてるんですけども、2007年8月9日に初めて欧州でね、サブプライムローンに関わる損失が表面化したんですよ。でその時に、その直前にどのぐらいの株価があったかと日経平均で見ると1万、まあその前の高値が 18,261 円、高いですね、ハードルは。
うん、
だからまだ1万円というふうに、やっぱりそこは考えるべきで、去年はね、振り返るとね、9月にリーマンが破綻するでしょ。これももうちょっと懐かしい話になっちゃう感じがあるんだよ。3月にベアスタンズっていう証券会社が、アメリカの大きな証券会社が経営危機に陥ると。でその時の日経平均の株価を調べてきました、
はい、
これがですね 11,800円、うん、で株式市場的にはそう見てくる、リーマンショックまで戻ったかどうかっていうのを市場の人は気にするでしょ、その次に気にするのはベアスタンズのどこまでいつ戻るんだということになると思います、はい、それがだから 11,800円というのは次のね、一つの節目にはなってくると思いますね。
ここに戻るのって大体どれぐらい時間かかるんで
しょうね。これは断定するとですね、
大変なことになりますけど、
日経グループはやっぱり中立構成っていうのがありますので、中立的な見解をですね、述べなきゃいけないんですが、兜町、証券会の多数の見方、私の見方じゃなくては、1万1000円という水準で、やっぱり一旦調整戻りっていうんですけどもがかかって、でそれが抜けていくと1万2000円だけど、今年はまあそこまでいければ
そうですか、
というものがですね、はい、今のところは見方は多いですね。ただし日経平均とは日本株ですよね、日本を代表する225社銘柄の平均株価なんですが、大井さん、なんでね、サブプライムローンの危機、金融危機ってアメリカ がメインのマーケットでしょ。でアメリカの欧米の金融機関って大体やっぱり一体感を持って、あるんで、欧州も痛みますよね。だけどなんで日本の GDP 成長率、経済成長、日本が一番ひどかったわけですよ。
そうですね、一番大きく受けたのではないかと言われてますよね、
なんでだと思います。でなんでトヨタさんが4000億円を超えるですね、損失が出てくるんだ、営業利益で。
やっぱり外需頼みの構造だったっていうことなんですか、
ね、それは当たってるんです、ただし、こういうことなんですよ。日本ってね、やっぱりね、ものすごい国なんですよ。自動車、電気、工作機械、機械、船、IT がね、ちょっとシリコンバレーがあるんで、アメリカに遅れちゃったんですけど、こんなに大きな多数の業種で、世界のリーディングカンパニーを持ってる国っていうのはない。これはね、見落としがちなんですけど、これは事実なんです。世界で影響力を持つ企業が、こういう景気が急落する局面では一番影響を受けるからです。これがなぜ日本がこの世界同時不況の中で、はい、一番強い人たちは一番何カ国新興国を含めてね、事業活動を展開してるじゃないですか、はい、世界経済がガーッと需要の消滅という言葉がありましたけども、需要が急になくなっちゃった時に一番大きな影響力を受けたのは日本企業だから、
いろいろなところとつながっているからこそ影響も大きかったわけですね、
はい、ここでね、
はい、
じゃあそれと平等な視点でいくと、世界景気がこれからガーッと上がっていく時に一番恩恵を受けるのは
また日本ということですか。
そういうことです。日本のグローバルカンパニーの力があるところが急激に戻っていくということですね、でそれがはっきりしてくると、株価はさらに上昇していく可能性はあるということですね。逆に言うと、それがはっきり見えてこないまでは大丈夫かな、まだ買ってっていいのかなっていうものと、懐疑的な投資家心理っていうのはまだ残りますんで、そこまでは一旦上げて調整、またちょっと上げて調整というようなものが続く。これはね、大恐慌の後も大体そうでした、 大恐慌の後はね、それが大体3年ぐらいで、本格的に株価が回復するのはね、やっぱり 2,3 年かかってる。
やっぱり結構かかるんですね、うん、時間は。
だけども今回さっき言ったように日本企業の株式は企業に投資するわけだから、企業の発行する株を投資家が買うわけだから、かなりそこはね、私はね、落ちたのと、まあ同じスピードで回復するとは言いませんけども、はい、他の国の企業さんよりは早く立ち直っていくと思いますね。
では V 字回復というのも、
と言っちゃうとね、言い過ぎてね、またこの運営方針に反省をする、これダメ。
じゃあじんわり U とか W とか言っておいた方
が、ね、世界経済の回復を先取りして日本株は上がっていくと、これはね、大丈夫だと思いますね。
そうですか、
はい、
よくわかりました。マリコの今週のモヤモヤでした。今週の日経ベリタスヘッドライン。さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から井上さんにトップ記事を紹介していただく今週の日経ベリタスヘッドラインです。さて井上さん、今週の日経ベリタスの関東記事ですが、はい、個人投資家市場へ1万円相場攻めと守りの新指標とあります。先ほどのコーナーでも、お話ししましたが、日経平均株価が1万円を回復した、はい、そこには個人投資家の存在も大きく関わっているということなんですよね。
そうですね、投資家にとっては、自分の持っている株の価値ってどうやって測るんだということ、はい、これ日本でも半世紀1950年代ぐらいから3つのものが一貫して注目されているんですよ。利益に照らし合わせるというやり方、自分の持っている株式がどれだけ利益を出しているのかと、これ一つ、
はい、
もう一つは自分の持っている株式がどのぐらいの資産の裏付けがあるんだということ。これ利益の方はよく言われる PL 損益計算書ということも出てきますね。資産というものはバランスシート PS と呼ばれるのに出てくる。3つ目、自分の持っている株がどれだけこう利回りを、まあ、投資ですからね、利回りを確保できるんだと。
これは
分かりやすい
です
ね。この3つを株式の価値として見るという大原則があって、それでもうここでね、一般の方々はもう PBR、PR とかね、何なんだ、
株価収益率と株価純資産倍率、
勉強されてますね。さすがだ。
でもですね、その中身は何度聞いても頭から抜けていったりするんですけど。
そうなんですね、
はい、
PR というのが、はい、株価収益率で、はい、利益、先ほど申し上げた利益というものを取り込んで、利益というものから株式の価値を測っていこう、割高割安を測っていこうということなんですね。 PBR っていうのは株価純資産倍率と呼ばれていて、これは資産の方の側から割高割安を見ようと、ということになります。それで実はこの特集はですね、なかなか合理的にできていて、はい、PR だけではこの局面では割高感割安感がまだ気迷ってますよね。さっきまださっき の株式の底値の大台が切り上がっていく過程っていうのは恐る恐るというところが投資家さんの方にもあるんで、はいはい、気迷い感が出てるマーケットにはあるわけですよ。そうすると PR と呼んでるだけでは不完全でしょうと。
もう本当に割高なのか割安なのかが全然判断できない状態になっているという。
そうそうそう。で利益から見るんだけども、会計上の利益っていうのはいろんな要素があって、現実にキャッシュですよね、お金、これ分かりやすいですね。さっきディレクターも言ってましたけど、やっぱり普通の人は現金の出し入れでね、自分の収支っていうかお金がまだ余裕があるなとか、
はい、
これやばいよと、これはちょっと締めていかなきゃいけない測りますよね、
はい、
で会計、企業会計の世界だと、私が大江さんに物を売ったと、売掛金って言うんですけど、でちょっと払ってくださいよと、
はい、
で大江さんが不覚にも何かちょっとね、 大きな買い物をしたりして、私に払っていただけるものがなくなる可能性もある、
払えないっていう状況になってしまった。
そうするとそれをやっぱりそれも利益の一部に入ってくるんですね。
あ、もうもらえるはずの利益ということですね、はい、
そうですね、うん、だからそれはちょっと現実を表してないでしょうと。特に今の局面は不況になって企業さんの力支払い能力の面でも体力差が企業支払いどんどんちゃんと支払い企業とやっぱりちょっと苦しくなってるのよ、はい、そうするとそういう売掛金というものでも回収する期間とかそういうことが全然変わってくるじゃないですか。
そうですね、あとは在庫が積み上がってしまったりしたら、その在庫分も
そうです、
本当は手元にないけど一応利益として計算される。
そうです、まあ素晴らしいですね。そうなんですよ、その在庫となってるのは、ね、いつ売れるかもわからない、私が大江さんからいつお金返してもらえるかも全然わかんない、
はいは
い、失礼なこと言いますよね。
いや、私はちゃんと金払いはいい方だと思いますけど。
そうですか、
はい、
というものを補完的に PR という指標に、組み合わせて補完的に考えたらいいというのがですね、
はい、
アクルーアルというものです。これが現実にどういう計算式かというのは読んでいただきたいですね。
全部ここで言ってしまうと日経ベリタスを読む意味がなくなってしまいますから、 そこは、
ええ、
はい、以上今週の日経ベリタスヘッドラインでした。日経ベリタス180秒トピックス。さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から3つの気になるトピックをそれぞれ1分間でご紹介するという180秒トピックスですが、井上さんは絶対無理な気がしてきました。今日初めてお会いしたんですけどね、はいはい、
ま、頑張ります。
そうですね、うん、ここは180秒と言いながら何百秒もオーバーするというコーナーなんですが、はい、皆さんどうぞお付き合いください。
お願いします。
さあそれでは早速一つ目いってみましょう。新興国資源国の通貨が急騰ということですね、
はい、
新興国と資源国の通貨が金融不安の後退で急激に回復しているということなんですが、はい、この急回復どんな背景があるんでしょうか。
これはですね、新興国経済が金融危機でダーンと一旦いったじゃないですか、はい、だけどこれは回復が結構早いという見方が出てきていて、その経済が成長する株と同じで通貨も成長する国の通貨を基本的に買いますよね。
そうですね、
だから今この要するに世界経済の回復っていうものを中国インドなどの新興国が先導していくでしょうと。でその果実を先進国がもらっていくということで、今為替の世界では通貨の世界では先行して新興国の通貨が上がっていくということです。
その2に参りましょう。ブリックスの名付け親にインタビュー。このブリックスをおさらいしますと、ブラジルとロシアとインドと中国のことですよね、
はい
はい、その頭文字を取ってブリックスと名付けた方にインタビューをされた、
はい、ゴールドマンサックスの国際調査の部門の責任者、うん、ジム・オニールさんで、これ有名になった方ですね、うん、ただしいい写真ですね。なかなかこうどうですか、
渋い感じの方ですね。
やっぱりね、はい、ナイスミドルっていうかあれですね。でもこの記事はですねやっぱり面白いですよ。さすがブリックスの命名者だから、
はい、
ブリックスにかなりこう肩入れしてる感じは、
ね、この方デカップリング説を唱えた方ですよね。
あ、うん、そうですね、ただしねデカップリングは終わらないというこのタイトルにもあるんですけど、うん、よく読むとこの議論も物事って何でも0か1、これデジタルの発想ですよね。
そうですね、
A じゃなかったら B じゃなかったら A と、これね、これデカップリング論で一番大事なポイント、うん、そういうことはありえない。世界経済がグローバルでリンクしてるんだから、
ね、
アメリカに関係なくこっちがだけが栄えたり新興国が栄えたり、新興国だがなんだデカップリングが、まあ、そうですね、いやカップリング論というのは完全に連動して経済が動いていくと、これも両方やっぱりね、うん、ないんじゃないですか。だからやはり複雑なリンクというかですね、その時々に応じた関連性の中でやっていくと、 うん、でやっぱりさっきあの私が言わせていただいたように、新興国の成長っていうのがやっぱり今回の同時不況を回復を先導していくということは、あのオニルさんもおっしゃってますね、うんうん、
さあではその3です。餃子の王将が強いわけ、
きた、
あれ、これはちょっと面白そうな記事ですが、王将ですか、
食べたことあります？
私実はない気がするんですけど、
あるよね、
いや面白い、2回ぐらい
あるよね、
あ、皆さんうなずいてらっしゃいます、
ほら、私は大学の時から京都の四条河原町店というのがあってですね、
はい、
これうまいんですよ、今もうまい、あ、これちょっと、まあ、褒める分にはいいんだね、これね、放送行動として、
はい、
あのそれから
ね、じゃあお世話になってきたわけですね、
今も神田のお店にね、神田が近いんで、
そうです、よく行ってます、
はい、これの分析記事ですね、
はい、
あの王将フードサービスで、これの社長のインタビューも、なんでこれ強い、これ意外だったですね、あのだって
強いわけは何なんですか、
強いわけはですね、非常にこう効率的なやっぱり、経営を、店舗運営をされているということで、この社長さん素晴らしいと思うのは、まだ接客がこれから改善の余地がいっぱいあると、社長さんおっしゃってます、うん、こういう企業のトップの王将、うん、会社に限らず、投資家は信用しますよね、
そうですね、うん、皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは今週発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス180秒トピックスでした。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがだったでしょうか。今回が初登場だった井上さん、今日はどうもありがとうございました、
はい、失礼しました。
いや、聞き応えがありましたよ
そうですか、
はい、
ありがとうございます、
もうまだモヤモヤが残っているのが新指標にまつわるところですね。
そうですね、
はい、
これはね、日本経済新聞ベリタス含めて、
はい、
一番のポイントですよ ね、
そうですね、
やっぱりね、この特集はね、
はい、
かなり投資をされている方には分かりやすくできているんですが、いずれにしても分かりやすさっていうものをこれからもですね、はい、日経グループを挙げて、
はい、
やっぱり頑張っていかないと、さっきの王将さんの話だけど、せっかくなんとかね、一生懸命作っても美味しいとね、我々から言えば読者の人に、美味しいと思っていただかないと、消化していただかないとやっぱりいけないと思います。これは永遠の、ね、我々の課題だと思います。
とても心強いお言葉をありがとうございます。景気の先行きが不透明な時代こそ、こんな心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日に発売されています。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや、私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送しています多瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークもどうぞご愛聴ください。
まあ燃えました、今日燃え尽きました、もう
脂肪も燃えた、
うん、これで、はい、最初で最後かな、
やめてくださいまた3週後にお願いしますお待ちしています。
ありがとうございます。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
井上豊と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。 日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。